板本文章後講座を始めさせていただきます。今日の章題は、天の人を天理人道というパート2なんですが、パート2、そのパート2の章題は心調べの務めという、まあ原点には心調べの務めという言葉はないんですが、本話様には再々登場している言葉なんです。で、これはお務め、お願い務めということが大変に誤解されてるんですね。助けでも拝み祈祷で行くでなしとお筆先で厳しくその拝み祈祷の御利益信心を禁止されているにもかかわらず、お願い勤めという言葉があるわけです。お願い勤め、でもそのお願い勤めというのは助かりたいでは助からんでというこの原則なんです。自分を助けてくれ、または自分を含める自分たちを助けてくれという お願い勤め、これは拝み祈祷だからいかんというんです。それで自分たちが世界を陽気づくめの世界に変えるという方向に働く方をお願い勤めと言っているわけです。で、そのお願い勤めという伝統は、実はこの本願寺というこの言葉がですね、阿弥陀様の本願というのは世界一列助けたいという助ける心を阿弥陀様の本願と捉えているわけです。願いと言っても、私が結構になりたいではないんです。阿弥陀様は世界一列助けると。一人でもまだ助からない者がいたら私は安らかな気持ちにならない。成仏しないと。そういう願を立てたんです。願というのは、本願という言葉でして、それで親様も、まあ、浄土宗のお寺に住民登録して育ってる。で、その浄土宗系は本願って言ったらですね、世界一列助けたいというこの言葉が本願であると。それで本願宗という言葉が あります。もちろんお寺が本願寺なんですが、本願宗というのは本願を立てた立ある字という意味ですね。これ龍が願を立てるって龍願という言葉を使うんですが、願を立てるということは世界助けをするという心定めを指しているわけです。それで本願宗、本願をのある字という読み方があるんです。まあ他のお寺で旦那とか旦家と言っている。その、まあ、スポンサーですね、布教師のスポンサー、これ本願主と呼んでいます。これは布教師を応援すると自分が功徳を積んで助けてもらえるな、こんなんじゃないんです。世界一列助けたいという阿弥陀様の本願、これに協力する本願を応援しているその主というわけで、お寺を建てたり布教師の応援したりする人を本願主主という字、こういう言葉が浄土教っていうんですか、浄土宗や浄土真宗にはずっと流れていたわけです。でお願い勤めというのはここにですね、大きな誤解があったんです。本来は願いというのは助けたいなんです。それを心定めするのがお願い勤めであったんですが、どうも助けてくださいという、そのお助けに行きまして、自分じゃない病人助けるときでも、この病人助けてお尽くししてもらうと自分の不況が助かるというようなお願い勤めなんていうものが出てまいりますと、これ助け心じゃないの、助かりたいとは助からんでという方向に入っちゃうわけです。で、そういうもうお願い勤めということが誤解されているんで、 改めてですね、それじゃあお願い勤め、勤めと授けというんですが、その授けとは一体何なのかと。授けというのは、勤めと授けとこう両方こう言ってますが、一つのもんなんです、本来。勤めと授けは別物と思うからおかしいんです。で、まあ、そういうふうに、まあ、進んでいきましてですね、実はここで緊急にというのは、ここのところで本部にも質問がうんと寄るわけです。本部には目安箱がなくて質問を直接訴えるところがないというんですが、諸国の教会長さんを招集いたしまして、そして、本部の教理を勉強してもらって、それで修養家の講師にお急ぎでなってもらうという、その時に地方で教会長さんをやってきて生涯この道の教理を解くんだと言っておいてきたという、その先生方がえっていうようなことにぶつかるわけです。原点に触れまして、でその中でお授けというのは助けでも拝み祈祷で行くでなしというのに、お願い勤めという言葉があるから、助けてくださいというお願い、要求のお願いの感じが流れているというのがあるんですね。それでお助けするのに、お授けは2時間ごとにやんなくちゃいけないというような言葉もある教会には出る。伝わっている教会にはというより、ある系統には大教会の伝統として、そういう2時間置かなければお授けはやっちゃいかん、それ連続してやってなきゃいかんということ、それから3回までは許されているという系統と、6回までは許されているという系統がですね、お授けはお願い勤めはお助けにかかってもこういうふうに間を空けなくちゃいけないとか、何回って区切られているという、この疑問が本部に寄せられてるんです、数多く。これはもうずっと長い間に大勢の教会長さんから寄せられた質問なんです。でそれを今までいろいろに本部の先生も答えていたんですが、いい加減な答えをしていたら、この来年1月のですね、親様のお勤めに立ち返って国々ところどころで月々勤めようという号令を発している新聞社さんのこの方針から言ったら、統一した答えを用意しなくちゃならないと。ということで、まあ、本部の教育の、そういうふうに携わっている人からの質問で、こういうことを聞いていませんか、答えになるようなことを。ということでもって、まあ、お答え申し上げますというわけなんです。でこれはその心定めの務めとこういいですね、それからお授けをお願いするときに、お授けしてその助けるというこのことがですね、何か勘違いした、お取り次ぎというのはどういう意味だか全然わからないと。でまず第一に、神仏にご利益をお願いするんだったら神仏に向かってお願いしなくちゃならない。お授けは神仏に向かってやる場がいません。いまだにちょっと悟りの浅いですね、本部員さんがお授けの方法を説明したって、どんな間違いを話している先生でもお授けを神仏に向かってやれと言ってる先生いません。必ず悩み苦しんでいる人に向かってお授けをする、取り継ぐんです。でこれは悩み苦しんでいる人に助けてくださいとお願いするバカはいない。それを助けるためにお授けですから、まずどっちに向かってやってるかという基本線が悟りの中に据えられなくちゃいけないんです。それでこの頃そのよく忘れているんですが、私が23年にお授け 就活中にお授け許された時にですね、厳しく言われたことは郷里のお取り次ぎなしにお授けしてはいかん、犬猫なんかにしてはいかんぞと厳しく注意されました。お取り次ぎなしにお授けしてはならん。それから心定めなくしてお授けをするな。心定めの助けをするのがお授けだと。本人に心定めということが必要だと。でその心定めがですね、ここのとこ何日続けてあの参拝いたしますとか、毎月お島参りいたしますとか、今年中に何万円お供えしますとか、そういうことは心定めというような言葉で暴走しちゃってるんです。これは形定めと厳しく注意された。そんなの心定めではないと、こういうふうに言われた。そしてお授けの実際の姿というものをですね、これ見忘れてしまった人、または一度も見たことない人が肩書きをというより地位を継ぐと自分の親なりおじいさんの信仰を受け継げると勘違いしちゃってる。見てもいない、聞いてもいないお授けなんていうものをですね、指導してしまうからおかしなことになっちゃうんです。これお授けの定型パターンというのがある。お授けの定型パターンはですね、まずあのこれあれでしょ、お授けお願い勤めという時ですよ。大抵当年何歳の男でございます、または女でございます、これが入るんです、ね、当年何歳の男でございます、女でございます。それで未成事情をここに言いまして、内内の悩み苦しみでございます。でそのそれを改めるために心を定めまして、これからはこれからは重大な、これもう定型ですよ、改心改良相詰めましてって、これはもう改心改良ってどんな自覚か分かんないようなおじいさんおばあさんでもですね、お授けの時には改心改良相詰めましたんて、まあかしこまった言葉を使うんで、あお授けってこういうもんだってみんな現場知ってる人はみんなそれになってるんです。でその時に内内の未成でございますが、何々の心得違いをお詫びいたしまして、この心定めをいたしますということが、改心改良相努めまして助け一条の道に進ませていただきます、心を定めさせていただきます、何卒お導きくださいませ、とこれがお授けの時の定型パターンなんです。ここに全部出てるんです。そしてその時お授けですね、お助け人の心得として、これは忍びどもの心得の情じゃないですよ、お助け人の心得として、お助け人はそのお授けに取り次ぎに行く時には、まず戸口入る時から親様お先にお入りくださいませ と入る時にその心で入りなさいと。それでそこに座につきまして、まず座布団を勧められたら、それを自分の上座に据えまして、そして親様にここにおいでいただきます、存命の親様をお迎えして、それで大抵はそうすると慌ててそこでもう一枚座布団を出します。そこに座ったお助け人が病人に親様の前で親様の心を取り継ぎますという形なんです。それで開式していない、神お道の神様をお祭りしていないところで、どこでそのこの言葉を改心改良相努めます、ぜひともお導きくださいませ、そこでもって勤めるのがお願い勤めだ。お願い勤めは、まあ、はっきり言うと座布団に向かいまして、ちょっと話官労大のお勤めです。 これはもう伝統的に京都話官労大のお勤めをやってる。それでこれははっきり言いまして理想ですね。改心改良相努めまして、この京都話で教えられた通り、私の未情で私の性質をフルに生かして互い助け合いに、この時に互い立て合い助け合いという言葉を使ったの。これやぼったいですね。助け合いって言った方がスッキリしてるの。互い立て合いなんて言葉をつけるとなんか意味が余計なものがついたような感じするんですが、誤解がないようになんです。助け合いと言っても助け合いが値打ちがあるなんて言うと、その助け合いでもって競争して相手を蹴落とすなんていう人が出てくる。何人助けた、私のところは何人しか助かんない、あそこは何人助かったの、もう負けたような気分で痛めない、または俺の方が大勢助けたとなんて言って思い高ぶっている人たちがいる。これ助けるって言葉でさえ、助けるって行いでさえ相手倒すのに使っちまう人が出てくるんです。とかその助けるということは、この官労大勤めでしょ、ちょっと話で天地引用の 理想に基づいて、それで人間が助け合います、そこに助け合い人間が生まれ、助け合い世界が生まれますという、これは親様が説いている真理です。この真理を実際に言葉で身で表すのが足清春を追って助け、咳込む一列済まして官労大、官労大というのは助け合いの理想世界、陽気づくめ世界、それを作るためにまず互いに立て合うということ。助け合うんでも、俺が世界助けなんだからお前私を助けるのは当たり前だと、助け合いというからにはあんたこのぐらい勤めるのは当たり前ですというのは、これは助けを要求しているお勤めになっちゃうんです。立て合いが先なんです。相手の値打ちを生かす、まずぬくみすいきの解き方ですね。ぬくみすいきって言ったら、これ体温はですね37度2分が標準だと言うんです。外で測ると6度5分という人もいるし、5度8分なんていう人もいるんけど、そこいらが一番快適な温度でありまして、ぬくみが勝っても37度台で超えちゃうと、7度5分なんて言うとおかしくなってる、8度になったらもう苦しい、それ以上42度以上になると生きてらんないと。水気だったり温度下がったらもう体温も下がりましたって言ったら五輪中ですよと同じですね。それくらいぬくみに偏っても生きてらんない、水気に偏っても生きてらんないんです。だからぬくみ水気のお面は人間離れしてるの、両極端なの、白と黒。それでそれが助け合ってちょうど良い温度の時しか陽気がないんです。人間は生きられないんです。そこでこの助け合い方、互い立て合い助け合いをお勤めでもって学んで、その理想を取り継ぐんです。これはお授けの最初は、これ誤解があるんで、この言葉はですね文字になっていないので誤解があるんで、天領の天輪王の務めとかなんと言いますけれども、慶応2年に足利払い助け玉一列済ます官労大と、こういうふうに教えられた。これは大勢の人が言ってるんですが、足利払い助け玉一列済ます官労大、それで、その、足利払い助けたまえという言葉が、拝み祈祷の、まあ、なんていうんですか、拝み祈祷の信仰で、金儲けするような人間が出てきたんで、禁止されたんです、それ様。それで、8年に、官労大勤めを、勤めたとき、勤めの地場を定めて、官労大勤め勤めたとき、その時の勤めの言葉は、足利を払うて助けせき込めになっている。 悪鬼を払うとは助けせき込む、助けたまえじゃなく助けせき込むで一列済ます官労代というふうに 8年の地場定めでお勤めした時そういうふう言葉になっていたと。まあ、これはみんなに地場定めした後って伝わったんですけど、私はその前に5月5日に確か出てくるというそのお言葉通り、前側の家でもってお面が作られていたの、最初に前側の家へ行ってですね勤めたと。これはお筆先に5月5日に勤めたと書いたんですから、最初の神楽勤めは5月5日、明治7年5月5日と捉えるのが本当だと思うんですね。これがお筆先経学、お筆先で悟り違いや間違いがあったら正すと言われた、そのお筆先には5月5日と書いてある。そのお面を取りに行って前が明けで最初に勤めたお勤めの時、悪鬼を払おうと助けせき込む一列済ます官労代になっていたと思われるんです。これ思われるというのは謙遜した言い方ですけど、決定的な強さで聞いていただきたい。いろいろ調査した上で思われると。真実を、天皇制軍国主義時代には真実を一度も活字にできなかった。天理教の歴史をいろいろ調べて、これに間違いないなという時でも思われるとしか言えない。で、これは高野先生の口癖ですが、その弟子といたしまして、まあ私らは脆い教学高野宗なんてまで言われたんですが、思われるって言った時はもう反論しても相手を説得するだけの根拠がある時にと思われるという表現を使っておりますので、その強さで聞いていただきたい。で、そういうふうにしてですね、それでその後泥見好奇というような紛らわしいものが出てまいりまして、それで教理のお話さえも正さなくちゃならんという時に、これ15年という時にはですね、官労代がお屋敷に残っているのを修二さんが亡くなった後、松江さんがこんなもん持ってってくださいと警察にその、まあ、届けたと。それやらしたのは山沢良次郎ということが、まあ、分かっているわけですが、そして官労代を取り払うということは、中からですねこんなもん持ってってくださいという中山家屋敷の中のそばなものの悪事が官労代を取り払うまで行ってしまった。これはその時の書類を見ますと、もしも警察が中山家にある官労代を没収するというなら公衆の責任で、公衆は罪人扱い、まあ罪人までいかなくても被疑者扱い、まあ今で言うと容疑者ですね、その扱いになっているのに立ち会い人という書類が残っております。公式文書に立ち会い人ということは、私は官労代関係ないです、言ってみりゃお母さんが勝手にやってんです、持ってってくださいという届けを出したので、警察が取りに来て、それで届けた松江さんを立ち会い人、そこに証明しているのは山沢良次郎、これも立ち会い人と書いてます。その公式文書でもって中からですね、世界助けの勤めの官労代を放り出したということなんです。突如として警察がやってきたんじゃありません。書類を見れば明らかなんです。ですから山沢一族が資料修正部と名乗って編纂した教祖伝公案、それが公本教祖伝になっておりますが、これは甚だ山沢さんという人は天皇制軍国主義教育を推進した人でありまして、我様とは反対の立場に立っている人だ、その方向でもって作られた文であると。公本教祖伝はですから、公本教祖伝で神様というのは天皇のご先祖様並べて神様という扱いになっています。天理教の正式な立場としては、 昭和34年に典型によってこの道始まった、典型によって中山美紀この道始めたということはもう抹殺いたしまして、月日の社と仰がれる中山美紀が始めたと、中山美紀の教えということを歌っております。これが天下りだ。お筆先に天下りと書いてある。天下りと神がかりは、神がかりというのは中山美紀が教えられた、天下りというのは中山美紀が教えた、全然反対なんです。それを中山美紀に天下った神が中山美紀にこの道始めさせたなんていう変なごちゃごちゃになるような混乱するような表現でもって、今は神がかりだか天下りだかわからない。これ天理教の人が一番ここがわかんないんです。経典や教祖伝で混乱させられてるんです。でこの経典も教祖伝も昭和34年には廃止になってるはずなんです。はずってより最初から高音教祖伝は正式に教祖伝と認められていない。二大神橋寺は最初から教祖伝公案を却下していたんですね。でこのお授けの定型パターンでしょ。これどなたもお授けの時に当年何歳の男または女でございます、何々の未成で苦しんでおります、悩んでおります、その心得違いを改めまして改心改良愛努めまして、これがまあつもじかけないような おばあさんまでが改心改良愛努めまして、まあ子供でそれ聞いてて改心改良って言葉から頭にボンボン入ってるんですね。お助けの現場にいる人みんなこれを聞いてます。これがお道のお助けの定型パターンです。改心改良を誓うのがお授けなんです。直してくださいという拝み祈祷は禁止されてるんです。そこを忘れちゃいけない。じゃあ何を改心するのか、何を改めるのか、これをこれが大事なんです。心得違いの確認ということを、これが心調べの務めなんです。十二下りのお歌はですね、これで作られてるんです。で、一下り目、簡単にいきますよ。もうこれはもうずっと、お勤めの、あの、三上浦歌の本にも解説にも書いてありますから。けども、まあこれはですね、実はこのお助けのやり方っていうのは、私が子供の頃、本間妻の住み込みの先生、また青年さんにお授け、お助けに生かすときの厳重な注意で、で、私なんかは学校行かないうちからちょろちょろちょろちょろついていったもんなんです。226事件のうちに私が行方不明だなんて大騒ぎしたことがある。お助け人に袖にぶら下がって一緒に行っちゃったの。それも若い青年です。後に教会長になりましたけど。で雪の日ですから、どうも私の足跡らしいのは池のそばでもって雪の中で消えている、池さらいまでするような騒ぎになる。その時226事件、私まで学校行ってない。お助けになるとついてって、こういうお助け現場を目にして、それでこれがお道のお助けだというものを嫌というほど知った上で言ってるんです。それでこのお助けの形態は、お道はですね、泉田藤吉流なんです。泉田藤吉は親様のそばでもってですね、もうお助け人の鏡とまでこう言われて、それで大阪から布教を始めまして、九州中津司教会長って収まるまでに、数え方いろいろありますが、11カ所もの直属教会を作っている。ここまで言われたお助け人の鏡です、手本です。その泉田藤吉さんについて一緒に布教をして歩いたのが中川弥吉という人がいる。これは総本初代会長中川吉の旦那さんだ。それでその中川弥吉が ずっと一緒に布教いたしまして、最後の中津の手前、ですから九州まで行って天拝山で、まあそこでもってしっかり黒沢目のお勤めをした、こんなことが語り伝えられてるんです、私のところには。でもそこまで一緒にこう行ってお助けやりましても、最後中津で布教する前に、当時の布教は宿へ泊まって布教に行った。道つかないと宿船が溜まっちゃう。中川薬師居残り再平時決めて下男として残って、それを支払えているわけで、それで他の人たちは次の布教地行きまして、大成功で成功した。今更俺一緒だなんて言えないタイプですから、自分は南に帰って住み込みの先生やると、まあそういうような、でそういう状況、まあまだ中津っていうか九州で布教している時か南帰ってきた時か、そこのところはその時期は分かりませんが、36年に明治経典が出まして、天皇の先祖が神様だということを強く要求されてですね。ところが中津市教会の会長さん、お助けの鏡という人は、天皇も人間よ、我々釈迦も同じ魂、どうやさんもおっしゃってんだと。何が天皇は、天皇や天皇の先祖神様、私の神様は中山美樹親様だと。親さん神さんと呼んでいたこの親様こそ私の神様だと。経典に逆らう、本部に逆らう不良教師として辞任してお詫びせと言われた。それで中津の会長であります泉田藤吉はお地場に帰ってまいりました。本席さん、なんだよ、親様を神様と言ったら辞任しなくちゃなんないんだと。本席さんに、まあ食ってかかったっていうのはただこねたっていうのか、一体どういうことなんですかと本席さんに言ったときに、世界並みの情勢を説かれたんですね。我慢してくれ、堪能してくれというお指図が出ております。それから三十何日経って突如として亡くなっちゃう。どうして親様を神様と言ったら辞任しなくちゃならないんだって。同じ時期に同じように親様の相談をお助けしていた、もうここからずっと山間部の校舎をまとめて島原、まあ、今大教会になってますが、島原の校舎に万田万吉さんという人、その人も親様を神様と言ってどこ悪い、そんなことで辞任するか、本部に逆らうやつは肩のサビになれと刀を振り上げた人は、まあ、大体見当つきますね。平野奈良さんという、この人が肩を振り上げた、そこまでは誰しも語るんです。あとどうなったか語りません。島原の会長万田万吉さんの名前はそれから一遍も聞きません。地に潜ったか天をかけたのかわかりません。ある人は伊勢の方に兄弟がいるからそっち行ったんだろう、ある人は東北に島原の部下があるからそっち行ったんだろうというふうに語っております。でそういう状況で泉田藤吉さんに死なれた中川薬師は、それじゃ私も東北布教と、もう西の郷里諦めたというわけで東北布教へ行くと言って東京へ来た時に、やっぱり女房が東方の初代会長ですから東京に引き止めた、本人もとどまった。そして隅田が挟んで東方が本庄、中川薬師が金杉で布教いたしまして、本杉宣教所というものを作った。そこに私の父がそこでもって、まあ、一生懸命お助け学びましてお助けをしたというので、泉田藤吉流、中川薬師流のお助けなんです。それで中川薬師という人は その南にいるときに住み込みで昼前の役員さん勤めたというんですが、湯勤めになりますとごめんこうむりまして、女房のためにというわけで人力車夫になって、それで稼いだのを東京に単独機を出ている女房に送ったというのも、これはみんな地元の東京の信者たちが古川、薩川、中川挟んでみんな持ち合っているというそのムードに、旦那から送金があって私は暮らしてますなんていうのはムードを壊しますから、このことは知る人ぞ知るなんです。でそういう中で私の父は本杉の後の会長を八島にやらせるという宣言を中川弥吉が宣言したと、こういう形でもって、やはり中川弥吉が亡くなった時はやはりお父さんの教会は東本に何人も子供がいるんだから、嫁に行った娘を呼び返しても後継がせるという形になりまして、東本所有の、まあ、よそからこれを助け中に使ってくださいと言われた土地建物を本東宣教所として教会設立したのが本東の出発です。ですから中川弥吉、泉田藤吉というこのお助けの線が厳しく守られていたのが本東のお助けの形だったんです。でこれはあまり表に語られなかったんです。奥さんの方が高安の初代会長がそれをどんどん応援いたしまして、奥さんの方が本部婦人会の第一回総会にお話をするというような表に立っておりますから、中川弥吉のお助けの方は語られないんですが、こうやってですね、お助けの実情を知らない会長さんたちが本部の講師になって、主要課税に拝み祈祷でご利益願うためには連続してお授け取り付いちゃいけない2時間おきにとある先生は言う、日に3回と言う、こうどう答えてよろしいでしょうかという問題だと。そうなってきますと、その3回とか2時間という問題がどういうふうにどんな根拠で私たちに耳に入っていたか、その素朴なお助けの中で、これは今言いましたように心定めの前に何が心得違いかであるかを確認しなければ心定めのしようがない。どこを改良いたします、改心改良相勤めましたって言ったって何を改めるのなくって、改心改良相勤めました、こんなもんごまかしです。心定めじゃありません。で何をっていうのが一くだり目で、枕元でお手振りをやったって思って、古いお助け人のどこの系統っていうんですか、お助けで伸びた系統ではどこでも言ってますね。アシスでも言っている新面組の、山田系でも、東京での山田系の教会でもそれを伝えてます。これはもう私のところ東本系でもそれを伝えている。系統を超えて病人の枕元でお手振りを務めました。それを勘違いした人はある大教会では年祭の時に黒門の前で十二下りのお願い勤めを死に3回勤めましたなんて、十二下り3回やるとほぼ1日それだけでお願いで終わっちゃうんですが、これはですね、ただを黒門の前で助けてくださいって十二下りをお勤めするのを拝み祈祷で行くでなしっていうんです。残念ながらこの大工会さん情緒不安定でやっぱり神経症というんですか、まあ第一線に退くような格好です。まだ大工会社やってますけど本部の仕事はもう退いております。でそんなお願い勤めじゃないんです。これは病人に聞かせて見せるんです。何のために、十二くだりは心調べなんです。これ違いを正すための十二くだり。一くだり目では物があっても豊かじゃありませんよ、散々の心で豊かですよということを教えられてるんでしょ。 病人のとこであんたの悩みは一くだらみ歌ってよく、耳聞こえなくても手口でちゃんと考えろというわけです。どここれ違いないか一くだりめき、実は遺産相続で自分の身内どもを殺してやりたいというほど心使ってます。言えない、自分が身上迫ったって党の相手がそこに座ってたりしたら絶対言えません。心当たりにあったらこう言っちゃうわけです。二くだり目はとやるわけです。これは力でもって支配する、支配されて服従した方がストレス溜まってんだろう。これが無本のね募るという言葉で教えられている。あんた抑えて無本の根を太らした覚えはないか、それとも抑えられて無本の根太って自分が病気になっている覚えはないのか、これもなかなか言えません。嫁衆との間柄だと考えると言えません。でもまあ心当たりあればそこを改めますで、それじゃあその心定めのお授けやるよということになるわけです。見下り面いきますと、これ今まで篠本志明の勤めや元始まりの量または理想の陽気づきの世界の作り方を元の神実の神と教えられたとこういうふうに言ってますが、もっとお助けの現場ですと、この見下り目というのはあんたな短老大でこれ宿し込んでる姿って言うけど、セックスでもってこれ違いないかい、財産目当てでこの家入り込んで夫婦になってるそういう覚えはありませんか、または無理にそれで支配してるとないかい、このことだと余計答えれませんと。相手夫婦が管理してますからね、実は私の本心はなんてその前で言えない、大抵通過しちゃうんです。欲だり目になりますと二人の心は官老大、二人の心を治めようが始まる、心の治め方です。どうも治めるために心得違いの女房の方もいたり、心得違いの旦那の方に合わせてその場を治める、これじゃ治まるはずがない。官老大勤めの理に合わせて治めるという原則、それ忘れちゃいませんか、心の悩みも消えるよ、心理学んだら体の安定で病もなくなるよ、もうこれは欲だり目と欲だり目通してそうでしょ。それで五くだり目になるとですね、帯や放送の許し出す、あんた迷信を反省もしないで人に押し付けて揉め事を起こしちゃいませんかって、大体天皇制軍国主義を教えた経典読むと、今の修行家に行って親様の教え学びますと言ってもですね、死んだら心が生き残って、それで通り返しするために通り返しにふさわしいか環境と未情を借りてまたこの世に帰ってきますので、あんなのは神図教で釈迦が2500年以前にあんなの迷信だって言う、それ以前の教理ですから、2500年前の無教育の人に通用する教理を未だに押し付けてる。上の人が刀を持って銃持ってこの天皇に服従するという教理で世界を支配するんだと言ってる時には信じなくても押さえつけてくれます、信じたふりをさせてくれますが、今頃この言葉があるからみんなダメになっちゃうんです。この前14日にですね、政治座文学愛好会という人たちが36人も子供ってもう着いた途端にすぐ距離の問答です。そこでもって芹沢幸次郎さんの娘さんって言ったってもう娘さんじゃない おばさんねって叱られますけれども、もうその方が冒頭どんな質問でもしてくださいって言ったら、今のお勤めと親様の教えたお勤めはどういうふうに違ってんですかという質問です。芹沢文学愛好会の方たち あの経典を3000年以上前のインドの無学な人に教えていた、あの出直しの教理なんていうものをですね、親様の教えだって言うから俺は天理教じゃねえって言いたと。西洋文学愛好会だというんです。ところが話してみたらみんなお勤め知ってる中でリーダーになってる人は、私教会生まれて教会育ちです、それが天理教じゃありません。天理教が3000年前の無学、天理教じゃありません。天理教が3000年前の無学な人に押し付けていたインドの迷信を経典で今教えてるから、そんな天理教は私の先祖そんな覚えありません。私の家はおじいさんの代からお勤めで天理教だと思ってました。お勤めやることが天理教の印だと思ってた。お勤めやるから天理教のバカとか迷信家とか言われてけなされて行ってきたんです。私なんか天理教本厚場宣教所って傘で行くと傘のお化けなんて言われた。貸し出しの番号ってでっかいもんですから、小学生で行くと傘のお化けに見えたんですね。天理教の傘のお化けなんて言われて育ってきたんです。みんなお勤めやるから天理教って言われたんです。にもかかわらずお勤めじゃないものを教えてこれが天理教だと言うから、俺は天理教じゃねえ、俺はお勤めとしきって育ったんだという人たちが、天理教じゃないと言いながら親様のお勤めを学びに来るわけですね。今天理教じゃないという人増えちゃったんです。あの教典は米軍の占領終わった昭和34年に廃止になってるんです。典型によりこの道始まったと。高間原の天皇の先祖が中山美紀に教えた通り、中山美紀が喋っただけですなと。こんな経典はですね、昭和34年に廃止になってるのにまだ教えている。私はそんな天理教じゃありません、うちの伝統はじいさんの時からお勤めやってたんですって。ですからお勤め、親様の教えたお勤めと今のお勤めとどう違うんですか。実に鋭い的確な質問でした。数十分の解説で、それで本当は今一番の違いは、アスキュハルで助けるために天領の御事は親様の時教えられておりませんと。親様30年祭に初めておじばに勤めたというより取り込んでしまった お勤めであって、これは親様禁じた拝み祈祷です。本当のお勤めは長短なし感動だよやりました。その感動、ものすごい霊場が、その場はものすごい緊張が走りまして、誰もが自分たちがやっていたお勤めの本当の姿はこれかと。すごい感動の盛り上がりですね。ガーッとこの空気が天井を抜くかと思うほどみんなの思いが高まったのを感じました。それでものすごい霊場が来ました。後で、まあ、お読みいただきたいと思うんですが、そういうことがですね、お勤めでもって迷信を打破してこの道始まったのに迷信をまだやっていないか、これが五下り目の反省です。六下り目になりますと、いつも神楽や手踊りや夜昼どんちゃん勤めで学ぶのは十二下りで、心得違いはないから、間違っていたらお詫びして改心改良、相勤めまして、これやんなきゃダメだよというのが、勤めでもって世界づくりしろが無下り目十二下りなんです。これ簡単に言えば、今で済みますが、病人の心定めって言って、それじゃいちいち問答しながら心調べのお手振りやってみなさい、2時間かかっちゃう。2時間ごとしかね、お願い勤めはできないんですかって、2時間以内にできるはずがないんです。それやってみなさい、3回やったら1日になっちゃうんです。朝夕6回まで許されてるんじゃない、やりようがないんです、それ以上の回数は。それで3回までって何かというと、今言ったようにじくってくるような心しないは余計口に出せないんです。 心当たりありませんで無事通過したんです。それじゃあ改めてやるぞ、もう一下り目ってやるわけです。大抵繰り返されるとお詫び心当たりありますと言うんですが、そばに党の相手がいたりしますとそれも言えません。三度目までやってもいい、三度目でも言わなかったら何度やっても無駄だからやめとけ。これが私らが子供の時見てきたお助けの現状です。大勢で押しかけるのは私は見ておりませんけれども、一人のお助け人が一生懸命座布団に向かいまして、な当年なんだよ、これは神様が、神棚にいない、仏壇にいねえと、実は私の心の中にいるんですけど、私の心が神の心だって言うと、あいつ思い上がってる、あの貧乏人のね、しおれた、あんた、傾いた下駄履いて来やがったくせにって言われちゃいますから、私が神ですって言えないんです。親様の教えだと、親様が月の社でしょ？親様の心をお勤めで学んだ人間は、月日入り込むで、命名が神の社ですから、一の神はお助け人の世界で、一の神は親様、道具衆の神は私。道具衆っていうのは一分だけ世界助けに当たるけど、あとはあんまり果たしてないっていうのを道具衆っていうんです。欠陥はあるけれども、世界助けの心を持った命名の神の社です、私はっていうけども、それがすいません病人ですか、拝ましてくださいって入り込んだやつがですね、俺が神様だなんて言ったら出ていけってやられますから。それで自分の中にいる親様を座布団に象徴して、その座布団に向かいまして、改心改良あいつ詰めます、ご指導くださいますとお願いするんです。だから心調べがなかったら心定めできないんです。そのための十二下りなんです。それをお願いしてご利益もらうためのお勤めと勘違いするから何回まで許されてるなんていうことが出てくるんですが、そんなもんでございません。これはお助けの現場をこの頃見忘れてるんです。私もこうもう75歳超えてますから、私より若い人はあんまりそういう場面を見てないと思います。まして軍国主義は竹縄の戦争という時代がありまして、戦争になってからお助け人がみんな戦場で戦死しちゃったり、徴用でもって武器を作る方に引っ張られちゃいまして、お助けの現場を見ていない人が戦後多くなってしまったんです。ですからはっきりと私たちお道と天理教というのはお勤めをやる人間を天理教と世界中で扱っていたんだということをですね、これを確認したいと思うんです。でそういうことをですね、もうそのことだけで何回なんて2時間おきなんてそんなことそんな吹っ飛んじゃいますね。で大体あんたお願い神仏にご利益を願うのはですね、お釈迦石っていうのは神社か仏様の前にあるんですよ。その家の前でもってお釈迦なんか踏むやつ、これはそのうち入っていけない人が孫をするとお釈迦踏むなんて言うかもしれませんが、これはもうお勤めでも何でもないためらいですね。誠の心があったらずっと入っていきます。ダメだって言ってもいやダメじゃないんです、本当なんです、やります。でもそういう点がですね、これはしっかりと捉えないといけない。でそのためにはここにずっと書いてありますけれども、お勤めがですね、これ一下り目二下り目真の豊かさ三在心これ陽気づくめの種まくとあっさり書いてますが、一下り目は真の豊かさ、七下り目は真の種まき、ここにですね、声も置かずに作り通りという言葉がある。お釈迦さんは声を置かなかったらどんなに水が良くて天候が良くても一年だけしか取れないけど翌年は取れないの知ってるんです。声も置かずにということは、これは物の問題ではない、形のご利益の問題ではない、心の問題なら 無人島というのが仏教の伝統とともに流れてるんです。これは一人一人みんな素質はろうそくだと、中で明るさを作る素質はあるのに火がついていないと、その火を学んだは自分が自分のろうそくでつけて回ると次々と灯火が明るさを保つけど自分の火は消えていない。一人万人に向かってこのことなんです。陽気暮らしというものをですね、なんか陽気を分けるみたいに思ってる、助けるというと物をやるみたいに思ってるんです。違うんです。人間の本性はこれが元のりなんです。人の喜び楽しむように生まれついたの、この私と現代語に訳したんですが、古い言葉ですと月日には人間始めかけたのは陽気さが見たいゆえからと親様が100年以上も前に言ったんです。どうも今の人はこの月日には人間始めかけたのはよくわかりませんので、現代語に訳したのが人の喜び楽しむように生まれついたのこの私、これは官老大で人間の最初のあんたのお腹の子はという受精卵を教えた生物体の本性です。元の理っていうのは、それで次の天然自然の理というのは、月日にはだんだん心尽くしきり、その家ならの人間であると長い間育ってきてこの体になってるんだと、この体の性質は助け合えば勇む、争ったら歪む、ここまで育ってんだよ、自覚しなさいと。でもこれは自分を自覚しなさいな、その助け合ったら喜べるという本性外れてんの、受肉だり確かめたろ、どう改良するか今っていうのがこれからの出発点です。だそれが実の神、これから陽気づくめの世界を作る真実の真理の真理であると、これが実の神という意味で陽気づくめの理と、でこの先は世界中はどこかでも陽気づくめにみんなしてかかるという、こういう言葉が親様によって教えられている。私たちはこれからこの教理に基づいて互い助け合いの人間を自覚させる、自覚させなければ争い人間なんです。自覚してもらえば助け人間なんです。このお勤めで助け人間を生み出すんだと、これが元始まりの、要は一人一人の本性の自覚に対しまして、陽気づくめの理というのは、ここからこのお勤めで助け合い人間が生まれ出るんですと、争い人間に、まだろうそくで助け合いの素質を持っていてもろうそくに火がついてない状態のところに、こうやって助け合うと火つきますよっていうことで火をつける、世を明るくする人が生まれてるんです。いくら生まれ出しても本人の誠は減るどころかいよいよ輝きますんです。こういう姿をですね、助け合い人間を生み出す場所が、これが元の理、天然自然の理、陽気づくめの理の最後の神楽勤めは、助け合い人間を生み出す場所、そこで助け合い世界の発祥の地はここっていうわけで、それをおじはですね、ここのところでもって、勝手に関西世界遺産というのは朝日新聞に出ましたが、このイラカの波が写真に出てんです。親と館の屋根がバッと写真に出てんですね。でここは世界助けの地場だということも、まあ、いろいろな証言で書いてありました。四角く正方形にかかるのは時期は気にしないでだんだんと作っていくんだと書いてある。そこにお道が今言い忘れているから書いてないことがある。ここは 教祖の教えで助け人間が生まれ出る、これからできる陽気世界の発祥の地、これからできる陽気世界の発祥の地、これから生まれる助け人間の誕生発生の地なんです。ずっと昔に生き物が生まれましたって言ったら、それじゃあこの地場はですね、助け人間、お助け人のふるさとでおやつとというなら値打ちありますけど、どぶん中のアメーバやコレラ菌の生まれ里なんて言ったって何の値打ちもありません。だけど今天皇制軍国主義でどうもお勤めを忘れた人たちが書いた経典は、ここコレラ菌の発生の地みたいに説いてるんですね。これじゃいさめません。だからお勤めをしている人たちは、私は天理教じゃないって言い出しちゃったんです。で、その質問終わりました。陽気暮らしと陽気づくめ、どう違うんですかという質問です。違う男の人が。簡単に答えたんですが、はたはた楽させる喜び、はたはた楽させるが陽気づくめの心。それでいい。はたはた楽させている喜びが陽気暮らしと、そう答えたんですけれども、えっていうびっくりしたような顔で、まだ一生懸命考えているようで時間が過ぎてしまったんですけど、どうも陽気づくめ陽気暮らしというとですね、やっぱり陽気暮らしが自分が喜べるということが大切でしょう、何かそのまあギリシャ哲学がなんか喋ってるみたいな感じなんですね。親様は人を喜ばす、人を助けるという心がなければ自分いさめないんだよって、物があっても人を支配できる力があっても行き詰まるんだよというわけなんです。それを教えたんです。そして神楽勤めというのもですね、神楽勤めが理想なんです。これからの世界のあり方は私の理想なんです。で、欠陥人間でもお役に立つということを教えてもらってるんです。お面をつけて、そのお面で数奇の働きだけやれば、あんた他のところが抜け先でも十分役に立つんですよと教えてる。お面をつけるということでもってですね、なんでお面つけるんですかってこうお勤めにいろいろ質問があるんですね。これはあれです、芹沢文学 の愛好会が来るっていうんで、私がずっと思い出したのは、芹沢茂先生が親と館講座っていうのを本部主催でやってました。26日にそこである女性の大教会士さんが、芹沢先生のお話聞くと、助け一条の心定めるお勤めとこう言いますけれども、私たちは上の人神様で白いもの黒いと言われても、はいと言って勤めて、それでご賞をいただく。で、そのご賞をいただくのに、この世を作った渡橋屋の神様の働きをそのまま真似して神楽勤めやって、それでその神様の勲しを称えるとご賞をいただけると教わりましたと。で、これはお筆先読みますと、最初のよろずよ八首は三神楽歌のよろずよ八首とほとんど同じです。若体になっているだけです。九首目からずっとですね、神楽勤めを始めるって言って、その神楽勤めはみんなこの世の元始まりをかたどって勤めると、祖母が勇めば神も勇める、神が勇めるとご守護もあると連続して書いてあるんです。ですから上の人神様で、というか天皇制の原則ですから、上の人神様はそれに基づいて勤めればご守護いただくと聞かせてもらったんですが、今日の話だと違います。一言で言えば、どういうお勤めでしょうかという。それに対する答えが、神の子が神になる勤めですという。 芹沢教授がそう答えたんです。まあっていうわけでいろいろ問題になりました。翌月その講座中止です。神様は尊い天皇と天皇家の先祖だという天皇制神道をそのまま説いている人がいるわけですね。それは大穂乗りと言われている方です。そしてこれ心柱のお勤めを推進する心柱の心柱の思いが反映している本部と、長い間天皇制軍国主義でやってきた本部の大穂乗りのカスというのがある。天皇制軍国主義の教理がカスなんです。そこはっきり言わないといけないけれども、小泉内閣でもまだ天皇制軍国主義の方が尊いみたいに、世界通用するみたいに勘違いして反対派があったらなんかテロでも朝日新聞阪神支局みたいにバリバリ来そうな感じがこうするくらいですから、日本人は言いたいこと言えない。それと同じようなのが本部にも残ってるなって、今はそうやって同じように考えないといけないんです。で、大穂乗りを説いたそのお勤めをそばなものがですね、屋敷の掃除しなくちゃならないそばのものが悪事というのはお勤め反対した。勤め一時を止めるのは妙大になりとすぐに退くと言って修士さんは亡くなりましたが、その修士さんを操っていたのは山沢良次郎という神職です。で、私たちは今まで小大和神社の神職、国つかみの神主さんに仕える神人、まあ社人といろいろな呼びになりますが、それが山田さんというので、国つかみに仕える民衆に住民の幸せ願う氏神、氏子の幸せ願う氏神の伝統を持つ山田さんと思ってたんですが、実は山田先生は小教員にちゃんと言ってましたという丹波市の古老たち、無職人であった人たちがそういうわけです。なぜ国つかみの神主でもない下級神職はなぜ小教員へ と思ったんですが、ああこれだと思い当たったのが、実は山沢さんのいとこが守谷筑前の神、守谷神社というのは天皇制天つかみの神社だ。天皇制が進出するときに、あの国譲りなんてあんな風に脅したからポッと言ったんじゃないんですね。やっぱり政略結婚があったんです。高木の神、高木結びの神の命令で大物主の御子のところに天皇家側の姫が行ったと。それから国つかみの方から神武天皇の公務を定めたと、これ両方神話が残ってます。その天つかみの方から大物主のところ嫁に行ったその御仏姫というのを守谷神社は祀って、それが、まあ、守谷にいます御仏姫の神社という名前なんです。そこに普通主の御子と武三勝の御子と天皇軍の軍司令官を祀った。いろいろといろんなも祀りまして、天つかみ中の天つかみだから物上守谷という天皇制軍国主義の一番の武断派ですね。仏教が入ってきた時にそれと武力でもって戦った物上氏の守谷の抜孫が守谷筑前の神であり、その いとこだというので小教員にもボンと大きな顔をして出入りできると、そういう山沢さんが修士さんを操っていたわけです。で、それがまあ中間は来月に飛ばしまして、その伝統が、明治経典になり、それで天皇のご先祖様は神様だ、親様は神様というものは本部に立てつく不良教師だ、辞任してお詫びせというようなことが 本当のお助けの雰囲気を重視しなくなってしまった。本部に罷免された泉田藤吉、それと一緒に暮らしてきた中川弥吉、どうも党の中でも中川弥吉の功績が言われない、取り違いのことばっかり言われる。まあ現代私の評判なんか片っぽはむちゃくちゃ褒めます、片っぽはむちゃくちゃけなしますからね。まあそんなもんなんですね。本当に方針を持ってしっかりと通りますと評価は分かれるわけです。みんなにまあ八方美人では本当の道は通れない、そして人間は欠陥があっても通れる、その姿見せたのがこの神楽勤めの時に、水気なら水気だけでお役に立つんだよということです。また鳴り物10種類あります。金は金だけでもお役に立つんですよと、それは調和を取ればお役に立つんだと、金の音しか出せない金でもお役に立つということを教えてるんです。で特に仮面、面をつけるということが質問に出ましたが、面をつけるというのはですね、お面つけたらどんなになるのかと、私その質問が出ましたんで答えたんです。小学校の学芸会で、あんたウサギになりなさいって言って、ウサギの、ね、絵描いたのを冠みたいに作りまして、あんたウサギって言うと、もう小学校1年生がただウサギの真似なりきるんですよ。お面っていうのはそれなんです。互いに助け合って調和を取る働きのうち、あんたはつなぎのお面かぶると、つなぎの心になって務められるんです。お面があった方がいい。小学生1年にですね、あんたウサギになったつもりでやんなさいって言ったってなかなかやりませんが、ウサギのここにボール紙でもですね作って、輪ゴムでもってポンと止めて、ウサギって言うと、もう当然ウサギになったようなつもりでやりますね。この神楽勤めのお面はそれですと。でそれをぬくみ水気の働き、つなぎの働きはこのお面でこういうふうに務めると、こういう身振りでその働きを出してくださいというのがお務めでありまして、何々の御事を、何々の御事を天皇家の先祖のその勲しを称える、と日本列島を占領したですね、勲しを称えるお務めだなんて言うとですね、私なんかは高間原の天孫民族じゃないんです。私は戦争中に落下山部隊が活躍した時にですね、軍艦が作られたんです。思えば天孫降臨、空が三民のふるさとと言って歌ったんです。藤原芳恵なんか歌ったんですね、天孫降臨というこの話が、空は見た日本の八甲衣中に打ちてしやまんと言って戦う民のふるさとであると教えているって言うんですが、ああ天孫降臨してその土地の人間たちを制圧して、それで日本という国ができた、八甲衣中進めたというけど、八島という名字はですね、大谷島、秋津、島根で占領された方の住民なんです。名字がそれをはっきりと示して、その一族以外八島は名乗ってないって言うんです。いろいろ聞きましても、だいたい占領された方の民ですから、俺はどうも三民じゃないんだって、一生これ中学1年の時に歌ですかね、その時に、あ、俺はこの大屋島の国と言うけれども、大屋島の国の原住民であって、占領し世界支配の力を持った天津ではないということをひしひしと感じさせられたんですね。で、まあ、考えてみますと、天孫族で占領したのはほんのわずかです、世界の人口の中で。 ほとんどの人は私みたいに天つかみに占領されちゃったというものと、これから占領されるべきだと思わなくちゃいけない住民の方がはるかに多いんで、これはダメだなと思ったんですね。まあそういう点がですね、この本当に、お授けというものが、お授けがですね、2時間ごとにしか勤めちゃいけないとか、6回までしか1日許されていないとか、そんな捉え方するんじゃなくて、お授けというのは心定めでしょ。助け一条の心定めて通ります。生涯一遍でいいんです、本当は。それで心得違いがあるかないかは、夜知るどんちゃん勤め十二下りの、この手踊りは夜知る勤めて自分の心得違いを反省し正すということは毎日やるのが信仰者なんです。けれども、お授けの方は生涯一遍やりゃ、助け一条の心定めて通りますという心定めは本当は一遍でいいんです。ただ忘れちまうから、初心忘るべからずっていうわけで繰り返すんです。お授けっていうのは、本来は一回、生涯一回でいいんです。お勤めは夜知るどんちゃんは毎日自分に心を調べ、五郎定めのために十二下りは務めると。だそういうのが親様の時代のお勤めと現代のお勤めはどう違うんですかと、こういう質問が出たんですが、まあそういうふうになってまいりますと本当によくわかると思うんですね。それで親様と私たちの関係は、親様を官老大としますと私たちが道具衆の務め人じゃない。で、親様一の神だと私たちは道具衆の神なんです。で、私は神様ですなんて言うと思い上がってるって言われますから座布団に向かって殺されるんですね。で、座布団って言ったって親様が座布団来るわけじゃないんですよ。実は親様と同じ頃になった私の心に、私の心に誓いなさいなんて言うと言われなって言われますからだから座布団に、私の心にある親様にお座りいただいて、その親様に改心改良を務めて助け一条の心を持って通りますから、ご指導くださいませ、と助け一条を通りますから、それをやらせてくださいという願いならば受け取ってくださるんです。俺を助けてくれ、俺の仲間助けてくれ、では助かりたい、では助からんでと言われるんですね。で、そこがお道はですね、神の子が神になる務め、これをお指図持って、何日のっていうのはコピー作ってくれましたんで、まあ後で見させていただきますと、本当に官老大というのは私たちが助け一条の心を定めるためにはどうしても必要なんで、官老大勤めてできるんで、あちらに一本、こちらに一本と、これはあちらに一本、こちらに一本というのは何度も出ておりますが、そのあちらに一本、こちらに一本というのは官老大のことであると、官老大をそれぞれの教会建てろというお指図はこの東京へ作った神道教会をお屋敷持ってきました。で、そこを根として、あちらにも一本、こちらにも一本というように、官老台を囲んでの勤め場所を作れというお指図が、部内教会ができるとき、まあこれは22年ですね、明治21年は教会本部が東京にでき、それが大和に移せという、東京で天領の御事という神名を使ってメド札を出す、そんなメド札出しちゃいかん、悪しき払うて助けるために天領の御事という拝み祈祷のお務めを出した、そんな勝手なメド札を出し、そんなお務めを教えるような本部は許さん、おじまいに本席の目の届くところへ本部を移しなさいという厳しいお指図でもってお地場に移るわけですね、元の地場に。 そして元の地盤を元にして国々のところどころに部下教会官労大勤めをやりなさいというこの言葉です。で、はい、4
月21日と4
月18日、はい、明治22年3月22日と4月18日のお冊子、このところに、
4月18日は皆さんの手元に、
うん、これね、平野奈良蔵のお願いってこう書いたんですが、平野奈良蔵さんが自分で疑問を持ったり意見を言ったんじゃないんです。これは初代新柱とその奥にいる山沢為三さんの意見を平野奈良蔵さんがそれ主張したんですね。それで白野奈良蔵さんがこう言った時に、さあさあよう聞き分けねばならんで、あちらへも一本こちらにも一本根は一本だんだんの理を聞き分け同じ目同じ根と指図しておこう、元の地盤の官労台も部下先の官労台も尊さに変わりはないという意味ですよ。これはであちらにもこちらにもという言葉なんです。で4月26日こっちに、まあ、これに両方あるわけですね。私のところにこれが届いてなかった。でここでもって4月18日にはですね、ここでもって おしまいのところ、4月18日のお世話のおしまいのところに、あちら日本こちら日本は官労大のことであるということもはっきりと答えてますね。国権お話で、よう聞いておけ、どこにどういう道が始まるともわからん、さあさあ天理教会や言うてこちらも始め出した、横暴世界の道これはちょっとの始めだし、神一条の道はこれから始めかけ、元一つの理というは今の一と思うなよ、今までに伝えたる話官労大と言うてくどきくどき詰めたる、さあさあこれよりは速やかな道から、今間に、これ今の間にですね、今間に官労大を建てにはならん、建てにならんという道が今にあるという、これあのそれぞれの教会には官労大建てお勤めやれと言って進むんですが、今度肝心の教会設立ということになったら天皇制軍国主義教育をやれという神道教会という枠がついちゃった。その時には天皇制軍国主義みたいな助け一条でない力でもって世界支配を教えるような教会に神楽殿は許さんという厳しいお指図で面つけての神楽殿は自賠、助け一条を教えている自賠しか許さんということになったわけです。神道教会には許さんということです。で今ちょっとお指図の抗議する人でも神道天理教会本部に許して部下に許さないような抗議しますが、これは間違いです。たとえ元の地盤に設置した神道教会でありましても神道天理教会本部には許してません。助け一条の教えを説く元の地盤に神楽勤めが許されているんで、これ神道天理教会っていうのは高間原の天照大神が私の子孫が世界支配すべきだという神勅に基づいた教育でしょ。これはあの昔の人はみんな知ってるのは日本の教育っていうのは高祖高僧が教えを説いたと。高祖高僧の意君はですね、献献服用して中外に施して謝らず、だから外国にも押し付けろと。それは何かと言ったら、高祖とは天照総民神が私の子孫が世界を支配すべきだと言った神勅、高僧とは初代天皇が橿原の宮を根拠地にして世界を占領し支配することは良いことだと言ったのが高僧の教え、橿原天徒の御事に八甲一宙の教えということです。でそれを教育するのが日本の文部省である、教務省である、これが教育直後です。ですからあの靖国神社どこじゃないんです。伊勢神宮であろうと 橿原神宮であろうと、親様の目、世界の互い助け合いを教える方から言ったら、ああいうところにお参りして手柄顔はお道に反する世界を、まあ、助けるんじゃなくて世界を争わせる、まあ、心境だということで、まあ、お道こそですね、靖国神社参拝は、公式参拝は隣の国立戦没者墓園にすべきであるというふうにこう前から主張しておりますが、国立戦没者墓園ならば諸外国にある無名戦士の墓と同じ性質でありまして、どこの元首が参拝してもその国の人たちを愛国心を称える姿でありまして、これは問題じゃないんです。わざわざ特殊な宗教法人、天皇の命令で外国を占領しに殺しに行って、この死んだ者だけを神と祀る靖国神社という特殊な宗教法人です。同意するわけにまいりません。そこへ参って俺の勝手だという人は総理大臣辞めてもらって俺の勝手だと言うべきなんです。私人としては勝手ですけど、公人としては許される行動じゃないと、まあ、それだけ申し上げて今日は終わらせていただきます。お助けの、ね、現状という実際の姿というのは、そうやって素朴な姿が私らの子供の頃には見えられたんですよ。で、戦争で全部見えなくね、天皇制軍国主義に塗り込められちゃうんですね。ですから、昭和11年のおやすも50年祭までは官僚台を建てて天皇の先祖の神々祀ったお社を放り出したんですよ、本部は。それだけじゃなく、本部員、従員、本部在籍者の家にあるあのお社ですね、あの八田の鏡をご神体としてお社に祀って、本部員さんの家みんな神様を祀ってました。それを全部引き上げました。二大神柱はその頃の外部から出した本では国賊中山正前などという激しい、あいつは抹殺しろと言わんばかりの、まあ、本がですね出版されるくらい天皇制軍国主義に真っ向から反対したのが二大神柱。ところが50年祭は昭和11年正月ですね、立教100年祭は昭和12年11月ということになってたんです。その昭和12年7月7日に盧溝橋事件、品事変が突発いたしまして、日本が天皇による世界支配という侵略を真っ向から出しまして、まあまあ、アジア大陸を制圧するこういう動きが出た時に官僚台下本でのお勤め弾圧を受けまして、各教会に神楽勤めや各教会立って勤めるんだって言って練習して、私の目の前で私の父や母が練習してました。私の3歳上の兄なんかは真似して子供でその立ってのちょっと話の勤めなんか一生懸命真似してました。で、各教会でそういうふうに進めていたんですが、品事変の勃発でいっぺんに弾圧されて、逆によろずよ抜け、三下り抜け、五下りを抜けと三上だと本にこういう罰をでかく書かれまして、歌ってもいかん踊ってもいかんという弾圧があったのがこの戦争です。暴力支配ですね。まあそういう点よく承知しておきたいと思います。で、よくね、本部を支配してる、本部けしからんと私が言ってるって言うんだけど、そうじゃないんです。本部の中に悪いのがいる。俺、お察しのあきりこう、 言ってます。おさじゅうの世界では本部は悪い、おじばはいい、こういうふうにはっきり分かれてます。で、私らの年代になると本部の中に親様の教え、お勤めを正しくやろうという人たちと、世界は軍国主義じゃないかな。親様が留置られた体制はですね、あの小泉が総理大臣の間、親様の教えやろうって言うとババーンってやられるかもしれないと言って、大穂乗り経典を未だに、廃止した経典を未だに教えなくちゃいかんと言っている勢力も本部の中にいると。本部を悪いと言ってんじゃないんです。お勤め派の新柱を中心とする本部もあると。今まで間違い解いてきた、それをお勤めだけが教理だと言ったら、我々一族が嘘解いてきたと言って